それでは聖書の朗読をいたします。今日の聖書の箇所は新約聖書ローマ人への手紙15章7節から13節です。新約聖書ローマ人への手紙15章7節から13節です。ですから神の栄光のためにキリストがあなた方を受け入れてくださったように、あなた方も互いに受け入れ合いなさい。私は言います。キリストは神の真理を表すために、割礼のある者たちのしもべとなられました。父祖たちに与えられた約束を確証するためであり、また、異邦人も憐れみのゆえに神を崇めるようになるためです。それゆえ、私は異邦人の間であなたを褒めたたえます。あなたの皆を、あなたの皆を褒め歌います。と書いてある通りです。また、こう言われています。異邦人よ、主の民と共に喜べ。さらに、こうあります。すべての異邦人よ、主を褒めよ。すべての国民が主を称えるように。さらに、またイザヤは、エッサイの音が起こる。異邦人を治めるために立ち上がる方が、異邦人はこの方に望みを置くと言っています。どうか希望の神が信仰によるすべての喜びと平安であなた方を満たし、聖霊の力によって希望にあふれさせてくださいますように。ローマ人への手紙を書いているパウロは、12章からイエス様を信じて救われたクリスチャンの新しい信仰生活について語ってきました。そして14章からは教会の中で起こっていた食べ物の問題を取り上げていました。食べ物というのは主に偶像に備えられた後に市場で売り出された肉のことになると思いますが、問題は食べても良いと考える人々と食べるべきではないと考える人々との間で対立が起こっていたということです。パウロは、食べる人も食べない人もどちらも神様に受け入れられていることを示しながら、互いに裁き合ってはならないことを教えてきました。今日の本文は先週の本文とともに、その問題のまとめとも言えるような部分になるでしょう。まず7節を見てみます。ですから神の栄光のためにキリストがあなた方を受け入れてくださったように、あなた方も互いに受け入れ合いなさい。パウロはそれまでの内容を踏まえて結論のようなことを語っています。それはあなた方も互いに受け入れ合いなさいということです。あなた方というのは食べ物の問題において対立をしていたローマの教会全体です。具体的には食べない人と食べる人の両方ということになるでしょう。そしてそれはユダヤ人でクリスチャンになった人々とユダヤ人以外でクリスチャンになった人々と言い換えてもいいのかもしれません。いずれにしろパウロは食べ物や他の様々な問題で対立をしていた人々に互いに受け入れ合うことを命じているということです。互いに受け入れ合うというのは、共生社会、共に生きる社会ということができるでしょうか。21世紀の現在では世界中の人々が互いの違いを受け入れ合いながら共に生きる道を模索しているのだと思います。私も様々な違いのある人々が互いに受け入れ合って共に生きるというのはとても素晴らしいことだなということを思います。しかし、現在の私たちが互いに受け入れ合うことを願うのはどうしてでしょうか。自分と異なる人々と仲良くしたいということでしょうか。互いに受け入れ合うことこそが平和の実現に他ならないということでしょうか。パウロは互いに受け入れ合うことについて 神の栄光のためにキリストがあなた方を受け入れてくださったようにという言い方をしています。どういうことでしょうか。それはイエス様が神様の栄光のためにローマの教会の人々や現在の私たちを受け入れてくださったということではないでしょうか。イエス様は神様の栄光のために私たちを受け入れてくださったということです。そしてその神様の栄光のために私たちを受け入れてくださったイエス様に倣って私たちも互いに受け入れ合うのだということです。目的は神様の栄光だということです。私たちが互いに受け入れ合う目的は神様の栄光が表されるためだということです。私たちの目が神様って素晴らしい、というようなところにつながるためだということです。どうでしょうか。神様の栄光のためというようなことを言われると、もしかしたら、なんや結局は神様が褒められたいだけなんかいなというように思う人もおられるかもしれません。神様は互いに受け入れ合いなさいなんて立派なこと言わはるけど、結局はみんなから褒められて満足したいだけなんとちゃうかというふうに思ったりするかもしれません。皆さんは栄光を受けたいと思いますか。栄光と言われると何か大それた感じがするかもしれませんが、大きいことであるにしろ小さいことであるにしろ、みんなから認められて褒められるとすれば、それはやはり嬉しいのではないでしょうか。栄光を受けたくないという人は誰もいないのだと思います。それでは神様はどうなのでしょうか。神様が求められるのも私たちと同じようにみんなから褒められて満足したいということなのでしょうか。おそらくはそういうことではないのだと思います。むしろその反対に、神様が栄光を求められるのは私たちのため、私たちが互いに受け入れ合うためなのではないでしょうか。栄光というのは神様だけのものです。栄光は神様にお返しするものです。しかしその栄光を私たちが求めることになればどうでしょうか。それこそ一致というのはありえないことになるのではないでしょうか。私たちはそれぞれが自分の栄光を求めて互いに争い合うことになるのではないでしょうか。自分が認められることを求めて自分の正しさを主張して、反対に互いに受け入れ合うことを妨げてしまうのではないでしょうか。互いに受け入れ合うということにおいても主導権をめぐって争ったりするのではないでしょうか。ちなみに聖書の中で栄光と訳されている言葉を聖書の辞典で調べてみると、もともとのヘブル語では基本的には重いという意味になるようです。栄光というのは重いということです。どうでしょうか。皆さんは重いものが好きですか。私は重いものが嫌いです。重いものを持つのは重荷でしかありません。繰り返しになりますが、栄光は神様だけのものです。栄光は神様にお返しするものです。どうしてでしょうか。それは栄光が私たちには重すぎるからではないでしょうか。小さな人間である私たちにとって栄光は荷が重いということです。栄光は私たちの自由になるものではなくて、反対に 私たちの重荷になり、私たちを押し潰すということです。栄光は神様でなければ担うことができないということです。あるいは神様がご自分の栄光を求められるのは、反対に私たちのためと言ってもいいのではないでしょうか。神様は私たちが自分の栄光を求める生き方から自由になることを願っておられるということです。神様の栄光のために、それはあらゆる栄光を神様にお返しすることです。そしてそれは逆に言うと、私たちが自分の栄光を求めないということです。それぞれが自分の栄光を求めることをやめるということです。自分の栄光を求めて、自分が認められて褒められることを求めて、自分の正しさを主張することをやめるということです。むしろその反対に、自分もまた、あるいは自分こそがイエス様に愛されて受け入れられている罪人に過ぎないことを覚えることです。罪人の自分を愛して受け入れていてくださるイエス様を誇りとすることであり、喜ぶことです。自分の誇りとしているものが砕かれて、その自分を支えていてくださるイエス様を誇り、喜ぶことです。そして、私たちが互いに受け入れ合う道は、そのようにイエス様に愛されて受け入れられている罪人として、イエス様を喜ぶところから、開かれてくるのではないでしょうか。私たちは自分ではなくてイエス様を喜び誇りとするところで、同じようにそのイエス様から愛されて受け入れられている誰かを受け入れていくことができるのではないでしょうか。そしてそこに神様の栄光は表されるのではないでしょうか。神様の栄光はイエス様に愛されている、愛されて受け入れられているお互いが、イエス様を誇り、喜びながら、謙遜に受け入れ合っていくところにこそ表されるということです。次の8節、9節を見てみます。私は言います。キリストは神の真理を表すために、割礼のある者たちのしもべとなられました。父祖たちに与えられた約束を確証するためであり、また異邦人も憐れみのゆえに神をあがめるようになるためです。それゆえ私は異邦人の間であなたを褒めたたえます。あなたの皆を褒め歌います。書いてある通りです。互いに受け入れ合いなさいと命じたパウロは、改めて二つのグループの人々を取り上げています。それは、割礼のある者たちと異邦人です。割礼のある者たちというのは、旧約聖書の時代に神様の民として選ばれたユダヤ人のことです。そして、異邦人というのは、そのユダヤ人以外の人々です。とは言っても、それはただ単にユダヤ人から見た外国人ということではありません。ユダヤ人たちが自分たち以外の人々を異邦人と呼ぶとき、それは神様から選ばれていない人々という意味が込められています。神様から愛されていない人々、神様の救いから漏れている人々という意味が込められています。そしてユダヤ人たちはそんな異邦人たちを、異邦人を見下していたということです。もちろんユダヤ人が異邦人と一緒にいることはありえないことでした。しかし、パウロがローマ人への手紙全体において、そして今日の本文の中で語っていることは何でしょうか。 それは神様がユダヤ人だけではなくてユダヤ人以外の人々も憐れんでいてくださるということではないでしょうか。しかもそれはイエス様が来られてからということではなくて、イエス様が来られる前から旧約聖書の中に明かしされているということです。神様は最初からユダヤ人だけではなくてユダヤ人以外の人々をも救いの計画の中に入れておられたということです。そしてだからこそ救い主であるイエス様を通してローマの教会にはユダヤ人もいればユダヤ人以外の人もいたということです。教会の中にユダヤ人と異邦人が一緒にいたというのは、その事実そのものが驚くべきことです。教会には決して一緒にいることのできない人々が一緒にいたということです。そしてそれはイエス様を頭とする教会だからこそ可能だったことです。しかしそれでもなおそこには食べ物や特定の日を重んじることなど様々なことで対立が起こっていたということです。最後の13節を見てみます。どうか希望の神が信仰によるすべての喜びと平安であなた方を満たし、聖霊の力によって希望にあふれさせてくださいますように。先週の本文もそうでしたが、パウロは最後に祈っています。パウロはローマの教会の中にユダヤ人のグループと異邦人のグループの間で対立があることを覚えながら互いに受け入れ合うことを進めてきました。旧約聖書を引用して神様の言葉を根拠にして互いに受け入れ合うべき理由を説明してきました。それはとても説得力のある言葉です。しかし最後には祈っています。あるいは最後の最後には祈ることしかできなかったということになるでしょうか。一つ前の段落では祈りと励ましの神がと言っていました。そして今日の段落では希望の神がと言っています。どういうことでしょうか。それは神様こそが希望だということではないでしょうか。希望を与えてくださるのは神様ご自身だということではないでしょうか。パウロはローマの教会の人々のために希望にあふれさせてくださいますようにと祈っています。希望にあふれさせてくださいと祈っていることからすると、ローマの教会の人々は希望にあふれていなかったということになるでしょうか。そしてその原因はもしかしたら教会の中で起こっている対立だったということになるでしょうか。教会の中で起こっている対立を見ながら希望を見失っていたということになるでしょうか。希望というのは大切です。希望があるからこそ日々の歩みの中でも喜びを持つことができるのだと思います。希望があるからこそ問題や課題に立ち向かっていくことができるのだと思います。しかしどうでしょうか。私たちはいつも希望を持っていることができるでしょうか。持っているでしょうか。目の前の現実を見るとき、私たちは希望を持つことができないかもしれません。自分自身を見るとき、私たちは希望を見るどころか、絶望をしてしまうかもしれません。目の前の現実や自分自身を見るとき、私たちの希望は状況によって左右されるばかりです。 状況によって希望を持ったり失ったりの繰り返しです。しかし、神様を見上げるとき、私たちは希望を持つことができます。なぜなら、神様ご自身が希望だからです。神様は私たちの希望の源だからです。そしてその希望の源である神様によって、私たちはどのような状況でも喜びと平安をいただくことができます。問題や課題が解決されてではなくて、問題や課題の中で希望の神様ご自身から喜びと平安をいただくことができます。そして課題や問題に向き合っていく知恵と力が与えられます。大切なことは信仰によって希望の神様を見上げることであり、神様から喜びと平安をいただくことです。私たちはどうでしょうか。どこを見ているでしょうか。目の前の現実でしょうか。自分自身でしょうか。あるいは神様でしょうか。毎週の礼拝を通して、主イエス・キリストの死と復活の御業を通して、希望の神様を見上げたいと思います。神様こそが希望の源であることを覚えたいと思います。そして神様から喜びと平安をいただいて、置かれている状況の中で目の前の現実と向き合っていきたい。このことを心から願います。それでは最後に一言お祈りをいたします。天の父なる神様、感謝いたします。今週もこの礼拝の中であなたの御声に耳を傾けさせていただいて心から感謝をいたします。どうか希望の神が信仰によるすべての喜びと平安であなた方を満たし、聖霊の力によって希望にあふれさせてくださいますように。私たちが現実を見るとき、また私たち自身を見るとき、私たちはいつもいつも希望を抱いていることができるというわけではありません。失望をしたり、また絶望をしたりします。私たちの希望は状況によって左右されてきます。しかし、そんな中にあってあなたは私たちに語りかけていてくださいます。あなたこそが私たちの希望であるということを教えてくださっています。問題や課題が解決されてということではなくて、問題や課題のそのただ中にあって、あなたが私たちの希望となっていてくださいますことを教えていてくださいます。どうぞいつもそのあなたを見上げることができますように、礼拝を通してあなたを見上げることができますように、イエス様の十字架の死と復活の御業を通してあなたを見上げることができますように、あなたこそが私たちに希望を、変わることのない希望を与えてくださる方であることを知ることができますように助けてください。そしてそのあなたの希望を見上げながら、置かれている状況の中で私たちの抱えている現実に向かって、置かれている現実の中に、目を向けていくことができますように、向き合っていくことができるように助けて導いてください。そしてその私たちを、祝福の源として用いてください。お願いをいたします。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。